この朝はお読みいただきましたこのルカの福音書の17章を通して生きなさいという題のもとにメッセージをお取り次ぎさせていただきたいと願っています。イエス様はこの箇所ここでですね読んでみますと2回生きなさいと語られておられます。14節、イエスはこれを見て言われた。生きなさい、そして自分を祭主に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。とともに19節にももう一度生きなさいと、それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したのですと、2回この行きなさいと語られているわけでありますけれども、この言葉を中心にですね、この朝私たちはキリスト者として一体どのようなものとされたのかっていう、アイデンティティっていうんですかね、自己認識っていうか、私は何者とされたのかということの確認の時とさせていただけたらと、そのように願っています。一般のあのアンケートの話なんですけれども、こんなアンケートがあるそうですね。あなたはどなたですかって、ご自身のことを紹介してくださいと、突然ですね街頭を歩いていましたら、このテレビカメラとアナウンサーがあなたの前に現れて、すいませんちょっとよろしいですか、で、あなたはどなたですかって、こうどこに行かれるんですかというような番組があるのだと思うんですけど、あなたはどなたですかってこう、ご自身のことを紹介してくださいますかと尋ねられたら、皆さんはどのように答えられるでしょうか。あなたはどなたですか、誰ですか、ご自身のことを紹介してくださいませんかって考えていましたら、あまりにも漠然とした質問という、そうした中でですね、あなたはどなたですかと紹介してくださいと尋ねられるときに、日本人の多くは何を意識するかっていうと、職業を意識するそうです。そしてしかもその、紹介の方法というのはどちらかというと否定的な表現になるとのことであります。あなたはどちら様ですか、どなたですか、いやしがないサラリーマンですわとかですね、あるいは、町工場で、つまらないものを作っていますって、え何ですか、いや自動車の部品なんですけれどもねっていう、あるいは黒人の方に尋ねるときにですね、ただの主婦です、まあ、そんなふうな言葉がどうやら傾向としては多いというような、そうした中で皆さんでしたら、恐縮ですけど、どちら様ですか、ご自身のことを紹介くださいませんかと尋ねられた時に、どんなこの表現を持ってご自身を紹介なさるでしょうか。私はその日本人の傾向はっていう、どちらかというと職業をとかですね、否定的なとかいうことを聞く前に、私考えた私の場合にはですね、あなたはどちら様ですかと尋ねるときに、私の中にこう湧いてきたのは、私はイエス・キリストの父なる神様を礼拝するものですという、そういう思いがこう湧いてきたわけでありますけれども、いずれにいたしましても、今朝の礼拝を通して、お互いは何者なのか、また何者とされているのかっていう、新しい気づきとか確信が与えられる、そういう 感謝の思いに満たされる礼拝であればと願わされています。そして、先に紹介させていただきました行きなさいというこのイエス様の言葉に励まされて、新たに押し出されていくもので、あらせていただくことができたらという、いかがでしょうか。最初に紹介させていただいた2回の行きなさいでありますけれども、2つ同じ意味においてイエス様はこの言葉を語られたでしょうか。どうやらそうではないように思います。最初の14節の行きなさいというのは、自分を祭司に見せなさいという、サラートの癒しの証明のために、祭司のもとに行きなさいという、そういう意味での行きなさいという、それに対して19節の立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したのですというこの行きなさいという、これどこに行きなさいという意味でしょう。どこに行きなさいという意味なんでしょうか。あるいは、何のために行きなさいというふうにこうイエス様はここでおっしゃろうとしられるのかっていう、そんなふうなことを今日考えさせていただけたらっていうことでありますが、早速でありますけれども、この11節を読みますと、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリアの境を通られたという、その頃というふうに書き、その表現で始められています。その頃とはどんな頃なのかということについては、この前の15章あるいは16章を見るときに、どんな頃であったかというその背景を私たちは理解することができます。イエス様の歩みは当時、確かにそれまでのユダヤ社会の体制を脅かしかねないというか、覆すようなそういうものでありました。イエスよ、なぜお前は罪人と呼ばれる人々や遊女と呼ばれる人々と食事を一緒にするのかって、お前のしていることはモーセの律法を敬うユダヤ人としては超えてはならない、そうした一線を超えるものではないかっていう、なぜユダヤの社会を壊そうとするのかっていう、そんな中でイエス様が語られたのが15章一節からでありますけれども、さて修税人罪人たちがイエスの話を聞こうとして御事に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った、この人たちは罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたと。そこで語られたのは有名なあの放蕩息子の例えでありました。ユダヤ人の教師と言われている律法学者パリサイ人の偽善、高慢愛のなさを砕く、そうした例え話っていう、いなくなっていたものが見つかって、死んでいたものが見つかったのだから喜び祝うのは当たり前ではないかっていう、宗教指導者たちに語りかけられる、諭されるということとともに、さらに16章17章の冒頭を見ますと、イエスは弟子たちにもこう話された。16章イエスは弟子たちにもこう話された。そして16章だけではなくて17章の冒頭にもイエスは弟子たちにこう言われたと、 どのような背景であったのか、その頃とは時代だったのかというときに、ここを見るときにどんな背景であったのか、弟子たちに対してもこのことは受け取ってほしいという、一つ取り上げるとしますと、17章の7節とかを見ますと、ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕をしなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといってそのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったなら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいと。ならばイエス・キリストに従うということを選択した者たち、キリストに敵対するということではなくて、むしろ積極的に従おうという選択をした私の大切な弟子たち、あなた方にもぜひ理解してほしいっていう、私たちの生涯は神に召し出された生涯であって、決して自分中心のそれは生涯ではないんだっていう、神に使えるもの、今までは自分を中心とするものの考え方だったかもしれないけれども、っていう、むしろなすべきことをさせていただいたまでであります、というそういう謙虚さのうちに愛物であってほしいというような、そんな背景であるわけですけれども、そうした中で重い皮膚病をサラートに侵された10人の者たちが、主よ私を憐れんでくださいと近づいた、このことが起こったわけであります。残念ですけれども、あなたの症状はサラートですと宣言されるならば、祭司によって、それは家族や社会からも隔離されて、社会的には主を意味するそういう状況に人々は置かれた。そのような状況に置かれた人々がイエス様のもとに近づいてきた話、伝染性があって、そして不治の病であって、それゆえに人里を離れた洞窟のようなところで生活をせざるを得ないという、これちょっと御影福音教会では映画伝道の時がありますよね。でこれベンハーなんですけど、私ベンハーって映画はチャールズ・ン・ヘストンが主演のものしかないと思ってたんですけど、その前にもベンハーがあったみたい でこれ森脇さんがですね、これ教会で皆さん見ることがあったらぜひ見てくださいって、もし使ってもらえたらとおっしゃってお預かりしたんです、お借りしたんですけど、見たいと思うんですけど、ベンハーのところにこのベンハーのお母さんと妹ですよね、サラートにっていうので、本当にそのサラートの谷の中で、そんな状況、そしてですからそこを出て村に近づくときには、人がいる場合に風上に立つことができない、風下でなければならない、しかも必ず50メートル以上の距離を置いて、そして、口を覆いながら 汚れたものを、汚れたものと叫びながらでなければ生きることが許されなかったっていう。そのために12節を見ると、ある村に入ると10人のサラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って、というのはその意味であります。近づくことができないっていう、そんな彼らでしたけれども、どこから聞きつけたのか、エルサレムに向かうイエス様がここを通られるっていう、それゆえに命がけで進み出たのがこの場面でありました。その頃という表現の中で、このことを通してもイエス様は弟子たちに受け取ってほしいと願っておられることがあったのではないでしょうか。そうしたことをこの朝受け取らさせていただきたいわけですけれども、そんな中で、イエス様憐れんでくださいと言った時に、イエス様はどのようにここで語られたかと、お開きしませんけれども、マタイの福音書の8章にですね、同じサラートに侵されていた一人の人物が、主よ私を憐れんでください、あなたのお心一つで私を清くしていただくことができますと近づいた時に、イエス様はどうなさいましたか。イエスは彼に手を差し伸べて、彼に触れて、私の心だ清くなれって、ありえないことっていう、そこに周りの人々がいたら、触れるならば汚れると言われて、その決して触れることがなかった、ましてや宗教指導者が汚れに触れるなんてことはありえなかった。けどもイエス様は触れられて、けども本当にそこで神の愛というものがいかなるものか、人々は目に見える形で知ることが、心に触れられる、そういう機会だったと思いますけれども、まあその時の出来事がね、聞こえていたんでしょうか、分かりませんけれども、そして主よ憐れんでくださいと、ここで10人の者が声を上げて叫んだ時にですね、イエス様はここでも同じようにすることもできたわけですけれども、しかしここではそのマタイの8章とは違う対応をなさいました。14節、イエスはこれを見て言われた、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。触れてくださるんじゃないですか、触れてくださるんじゃなかったんでしょうかという、そういう思いを抱いたものもあったかもしれませんけれども、行きなさい、そして祭司に見せなさい。この時イエス様は彼らに何を求められたかというなら、それは信仰でありました。この言葉がイエス様から発せられた時に、10人の者たちはどんなふうにこう感じたでしょうか。イエス様はそうではないんです、祭司のところではないんですって、あなたに癒していただきたい、それゆえに来たんです、祭司には癒す力がありません、癒されたかどうかの判断をすることは確かに彼らにできるでしょう、けれどもこの行きなさいというイエス様の言葉を聞いた時にですね、もう一つ語りたいという思いが湧いてきたとしてもですね、それはイエス様の言葉を聞いて受け取ったものとして、従順行ってからでないと質問とか、あるいはお願いとかっていうものはできないような、そういう霊的な雰囲気をこの時彼らは感じたんでしょうか。 それに10人はイエス様が語られた通りに最初のところに行動をいたしました。するとその途中で奇跡が起こりました。なぜイエス様は祭司のところになのかというならば、サラートが清められたかどうかの診断をする権限は祭司にしか与えられていなかったからであります。そして10人は行動を起こしました。それはまさに信仰でした。そうするとなんと行く途中に全員が癒された。これ皆さん、本当に私たちに対するチャレンジであったり、あるいは本当にこのところから私たちは教えられるんじゃないでしょうか。全員がですね、10人がイエス様の語られた祭司のところに行きなさい、途中で癒されるからなんてイエス様おっしゃってないんですよね。ただ行きなさいだけですから。だから、祭司のところに行く前になんとかなるなんて思っている人は一人もいなかったかもしれません。もう仕方がない、もうとりあえずっていうか、また汚れたものをと言わなければならないのかっていうような、そんな思いだったでしょうか。まあ、そういう人があったとしてもおかしくはないっていう、その中でもじもじしているものがいたらですね、隣のものが背中を叩いて、行くしかないだろう、行くしかないだろう私たちはっていうような、そんな思いの中で友達に惹かれていくようなものもあったかもしれません。けれどもイエス様が語られた言葉に対して結果的に信仰を持って行動を起こした時に、全ての人は例外なく癒された。皆さん、これがイエス・キリストの御力の偉大さであることを思います。ここから私たちは多くのことを教えられて、チャレンジを受け取ることができるんじゃないでしょうか。イエス・キリストへの切なる願い、切なる願いの告白、主よ、共に私たちが本当に心を注ぎ出して神様の前に、イエス様の前に願いを祈りを捧げるときに、主は語ってくださるっていうお方。主は私に何と語ってくださるんだろうと、本当に神の言葉を待ち望むその姿勢、必ず語ってくださる。そして語られたことに従順するときに奇跡が起こる。行く途中で、癒されました。どれほど彼らはびっくりしたことでしょうか。もう本当に行く途中癒されたとするなら、そうなればなおさら早く祭司のところに行って治ったっていうお墨付きをいただきたいと思うのは人としての当然の思いではないでしょうか。そして家族があるなら一刻も早く家族のもとに、あるいは仲間のもとに、故郷に帰りたいと思ったとしてもおかしくないはずであります。いや、そうした本当に捨てきられない夢があったからこそ、これまでどんなに惨めで悔しい思いをしても彼らは人生を諦めずに、投げ出さずにこれまで歩んでこれたのではなかったでしょうか。不治の病だと言われても、けれどももう一度愛する家族のもとに帰りたい。ですからここでですね、帰ってきたのは一人なのかとイエス様は語られましたけれども、 けれども、癒されて祭司のところに行ってっていう、まずは家族のところにっていう、でも改めて今度は家族と一緒にイエス様のところにお礼に上がろうと、そう思ったものもあったかもしれません。あるいはそんな律儀な人はいなくてですね、本当に癒されたっていう、儲け者っていう、あとはもう祭司に体を見せて正式に、癒しの宣言を、清めの宣言をいただいて、あとは俺はもう自由だっていう、この私が、あるいはこの私だけ、私だけがなぜ今日までこんなにも惨めな生活をしなければならなかったのかって、たとえサラートが神の裁きっていう、生き方の報いだということがあったとしても、何も私がしたり私が思ったそうした一つ一つのことは私だけじゃないじゃないかって、私以外でもほとんどの人は私と同じような思いを、神に対する怒りや汚れた言葉を、行いを発してきたじゃないか、なんで私だけっていう、ほとんどのものがそんなことを、私と同じようなことをやってるじゃないかっていう、それゆえにやっとこの私も理不尽から解放されるっていう、そんな思いを抱いたかもしれません。けれどもなぜかここに一人の人物は祭司のところに行く途中で自分の体が癒されたことを感じて引き返してイエス様にのもとに参りました。それはイエス様に感謝を捧げるため。そしてそれは誰であったかというと、外国人という、彼はサマリア人であった。17節にはそこでイエスは言われた、10人清められたのではないか、9人はどこにいるのか、神を崇めるために戻ってきたのはこの外国人の他には誰もないのか、というイエス様の表現からすると、他の9人はユダヤ人であったということであります。イエス様のもとに引き返して感謝っていう、9人のユダヤ人たちにイエス様に対する感謝がなかったのかというならば、そうとまでは言えないと思います。けれどもこの神様の救いから除外されていると思われていた、言われていた、そして自分もそのように受け取っていた異邦人である、外国人である、サマリア人である彼にとって、自分が癒されたのはまさに恵みであり、本当に恵み以外の何物でもなかった、ありませんでした。サラートの谷と言われるところでもう何々出身なんていうことができない、彼にとって初めての友達だったかもしれません。同じ痛みと悲しみを抱えた者として助け合うという、けどもいざイエス様のところに行こうっていう時にですね、彼の心の中にはひょっとすると9人は癒されるかもしれないけども私は癒されないかもしれないなというような思いを持って出ていたかもしれません。ところが癒された。ですから他の9人に感謝がなかったのかというならば、そうではそうとまでは言えませんけれども、このサマリア人にとって自らが癒されたのはまさに神の恵みであり、恵み以外の何者でもありませんでした。恵みとは何かというなら、無条件、無代価で一方的に与えられるもの、与えられるはずのない祝福をこの私もにも与えられるという、それが恵みであります。皆さん、感謝というものが何から生じるかというなら、それは受けた恵みの大きさによってと考えるとするなら、このサマリア人にとって、サマリア人が受けた恵みというのは他の19人とは桁外れのものでした。 癒されて当然っていう、むしろこれまでがあまりにも理不尽だった。なんで私だけがこんな目に遭わなければならないのかって、私はこれまで、これこれのことをしてきたんだから、癒されるのは当然っていうような、そんな思いであるならば、決して感謝の行動がそこから生まれるということはないかと思います。すなわち行く途中、向きを変えてわざわざイエス様のもとに帰ってきて神様に栄光を期するという行動はなかったでしょう。ユダヤ人は何のために祭司のもとに、というならば、癒された自分の正しさを証明するために祭司のもとに、神のもとへと参りました。癒された自分の正当性を証明するために。しかしこのサマリア人は神様からの特別な恵みを受け取らさせていただいて、その恵みに対する感謝を表すためにイエス様のもとへ参りました。そしてその時イエス様は帰ってきたサマリア人に対して何と言ったか、なぜ私のところに帰ってきたのか、祭司のところに行きなさいと私は言ったではないかと語られたかというならば、そうではなくて、帰ってきたそのサマリア人を喜ばれて、そしてむしろ他の9人はどうしてここにいないんだというふうに、それはこのサマリア人に対して、あなたの選択はそれでいいんだ、正しいんだと、よく私のところに帰ってきた、それでいいんだということでありました。そしてイエス様はその彼に対して、再び生きなさいと、あなたの信仰があなたを治したのですと、生きなさいと語られたんです。ですから最初の生きなさいという言葉と、帰ってきたサマリア人に対してイエス様が生きなさいと語られた言葉の意味は違うものであります。イエス様の前に、感謝の上に、主の前にひざまずいてひれ伏している彼に対して、イエス様は立ち上がって、さあ立ち上がりなさい、立ち上がりなさい、そして行くのです、あなたはここから癒されたものとして、あなたの信仰があなたを治したのです。そもそも救いからも除外されて、律法からも除外されていた異邦人であるサマリア人っていう、イエス様は彼に律法の民とユダヤ人の救いを与えたのではなくて、信仰による救いを彼に与えられました。ですからもう祭司のもとに行く必要はない、もう律法に縛られる必要はない、これがキリストによって与えられる自由というもの、救いというものであって、あなたはもうこれから何々しなければならないという律法に縛られる必要はないんだよ、自由とされた、その自由と感謝、平安、喜び、受け取った清め、罪の許しを持って出かけていくんだよっていう、皆さん行きなさいとイエス様が彼に語られたこの行きなさいはどこにでしょうか。それは今皆さんが聞いておられるところだと思うんですね。主よどこにですかと彼も聞いたときに、彼は自分のうちに語りかけられる神様の御声を皆さんと同じように受け取ったと思います。 イエス様を信じてイエス様に聞いてイエス様から送り出される、またイエス様から使命を託され使わされているそのところに、そして信仰を持って従順するときに、そこで何が起こるかというなら奇跡が起こる。私たちは、この主の年2019年信仰の一歩を踏み出そうという、信仰の一歩を踏み出す、語られた言葉に従順することの大切さというものを確認して、そしてそのところに使わされていきましょうというふうにこう、始めさせていただきましたけれども、いかがでしょうか。私たちはしっかりとそのことを受け取らさせていただいているでしょうか。そして感謝のうちに歩まさせていただいているでしょうか。それとも私が受け取った許し、癒し、清め、当然で当たり前のことで、そんなに感謝する行動に、自分の人生が変わるほどの行動を起こす必要があるほどのものではないものでしょうか。あるいは本来ならば手放すべきですけれども、手放せない何かがあって、それに対するこだわりとかくすぶりがあって、喜べないままの私にとどまっているということがあるでしょうか。あるいは本当でしたら、私はこれだけのことをやって、これだけのことを学んで、そして、何々をやってきたんだからっていう、会社においても学び屋においても教会生活においてもそれぞれの家庭生活においても、これだけのことを学んでやってきてるんだから、もっと私のことを評価してくれて私を用いてくれてもいいじゃないかって、なんで私を人々は私のことを認めないんだ、私の価値がわからないんだっていう、そうしたところに縛られる私たちというものがあるでしょうか。でもイエス様はここで語られました。あなたはもう二度と人の奴隷になることはない、律法から解放されたものなんだって、故に立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったんだ。救われるはずのないこの私が神の恵みによって義とされて、今神を褒めたたえるものとさせていただいている、なんと感謝でしょうか。主はこの朝も私たちに対して行きなさいと、それは律法から解き放たれたものとして、愛されているものとして、神に使命を託されたものとして、与えられた自由を生きるものとして生きなさいと主は語ってくださっていることと共に感謝をいたしましょう。それぞれそのところで神様の前に祈りを捧げいたしましょう。